私もがんでした。がんと共に生きるための処方箋。国立がん研究センター、がん対策情報センター編。堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター、2013年制作。第4章、病院編2。継続して働ける環境づくりが進んでいます。国立がん研究センター中央病院、藤原康弘氏。話を聞いた方々、国立がん研究センター中央病院、藤原康弘氏、日本医科大学武蔵小杉病院、勝俣則之氏、国立がん研究センター、がん対策情報センター、高橋宮子氏、それぞれの方の顔写真があります。かつて、がんにかかったら治療に専念が常識でした。けれども、医療の発達で進行度合いに合わせながら、働きながら治療を続けることが可能な時代になりました。では、今、病院が、医療が、がんと共に働くために、どんなサポートを行っているのか、どんな医療が展開されているのか、現在治療中の方はもちろん、家族として、仕事の同僚として、がん治療の最新動向や、就業支援に向けた取り組みについて知っておきましょう。がん治療と職業生活の両立を目指して、国立がん研究センター中央病院、藤原康弘氏。がんの治療法は著しく進歩しています。今はどんな治療法があり、新薬開発や身体への副作用はどのようになっているのか、誰でも最新の治療を受けられるのか、治療しながら働き続けることはできるのか、藤原康弘医師に話を伺いました。身体への負担が少ない治療へ。従来、がん治療の基本は手術でした。しかし、近年、薬物療法や放射線療法が著しく進歩し、これらの多彩な治療法を組み合わせた集学的治療が行われています。手術は再発を防ぐために、できるだけ広範囲を切除する拡大手術が主流でした。それが最近では、可能な限り切除範囲を小さくする縮小手術が重視され、患者さんの身体的な負担も少なくなっています。また、乳がんの手術などで行われる再建術にも進展が見られ、今後は再生医療の技術が導入される可能性もあります。薬物療法では、従来の化学療法薬、抗がん剤に加え、分子標的薬の開発が急速に進んでいます。化学療法薬は、がん細胞と正常細胞を区別せずに作用します。そのため、正常細胞を傷つけることで、重い有害事象、副作用が発現しやすい傾向があります。一方、近年の分子生物学の進歩により、発がんのメカニズムの解明が急速に進んでいます。その結果、がん細胞の増殖を抑制可能な特定の標的分子が見つかっています。この分子に狙いを定めて創薬されたのが分子標的薬です。現在、多くの分子標的薬が臨床に導入されています。以前は治療法のなかったがんの治療が可能となったり、生存期間を大幅に延長したりするなど、大きな成果が得られています。分子標的薬は、がん細胞にのみ作用するので、副作用が少ないと考えられます。とはいうものの、従来の抗がん剤に比べれば、重い副作用は少ないものの、全くないわけではありません。場合によっては、重い副作用もあり得ることを覚えておいてください。以前は薬剤の開発は、どうしても患者さんの多いがんが優先され、希少ながんは後回しにされる傾向がありました。しかし、分子標的薬の登場により、希少ながんの治療を目的とした薬剤の開発が活発化しています。放射線治療では、呼吸の影響で動く臓器、 肺、肝臓などにも放射線を正確に当てる技術や、三次元画像を用いて照射の正確性を高める方法などが開発され、普及しつつあります。緩和治療の領域でも有効な鎮痛薬、医療用麻薬の開発が進んでいます。これらの薬剤を治療の早期から使うことで、治療効果が上がることが分かっています。また、がんによる心理的な苦痛の治療を目的とする精神腫瘍学、サイコオンコロジーや、がん患者の社会復帰に向けたリハビリテーションの分野にも進展が見られます。働くがん患者さんが、これら最新の有効な治療を継続して受領できる環境づくりを視野に入れた研究が進められています。119ページ、図。がん治療の分類。4つに分かれます。1、手術。2、薬物療法、化学療法薬、抗がん剤、分子標的薬、ホルモン薬。3、放射線治療。4、緩和治療。鎮痛薬、医療用麻薬、抗うつ薬、抗不安薬、副腎皮質ステロイドホルモンなど、支持療法。図、終わり。日本で使えないがん治療薬があるって本当？ドラグラグという言葉を耳にしたことがあるでしょうか。ドラグラグとは、外国ですでに使用可能な有効ながん治療薬が、日本では承認が遅れて使えない状況を指します。しかもその薬剤が日本で最初に発見されたものの、その後の開発は外国で行われ、先に外国で承認され使われ始めるという皮肉な状況さえ生じています。日本は世界の標準的ながん治療薬の開発開始から市販されるまでの期間が先進国の中で長い方と言われます。ラグ、遅れの要因には、1、薬剤の治験開始の遅れ、申請ラグ。2、治験に時間がかかる、申請ラグ。3、申請してから審査が終わるまでの時間が長い、審査ラグの3つがあります。治験とは厚労省の製造・販売承認を受けるために薬剤の安全性や有効性を評価する臨床試験のことで、申請に必要なデータを集めます。このうち2と3の原因として、がん薬物療法の専門医、腫瘍内科医の不足、2012年1月現在、全国で716人、や、治験のシステムの未整備が大きいと考えられています。それでもこれらの課題は少しずつ改善が進んでいます。しかし、ドラッグラグそのものは改善していないのではないかとの見方があります。その原因として、1の問題が増大していることが指摘されています。有望な治療薬の治験が日本ではなかなか始まらないというのです。これには製薬企業にとって市場としての日本に魅力が乏しいといった要因が考えられます。患者さんにとっては歓迎できない事実ですが、がん医療を取り巻く現状を知ることは重要です。私たち国立がん研究センターはこのような現状に責任を負っており、改善に向け積極的な取り組みを進めています。治療しながら働き続けるモデル事業を目指して、日本では生涯のうちに2人に1人が癌にかかり、そのうち3人に1人は就労が可能な年齢です。つまり、癌を抱えながら働く患者さんが増えつつあります。これまで病院は急性期の治療に追われるばかりで、その後の患者さんの職場復帰を考慮した対応はなかなかできていないというのが実態でした。そのため、職場復帰や働きながら治療を続けるシステムの構築を求める声が高まっています。このような社会的要請には、働く女性の増加も一役買っています。乳がんや子宮頸がんなどの女性特有のがんは、 罹患数が多く、働く女性の職業生活上の大きなリスクとなっているからです。また、これらの女性のがんでは、かかった後も長期に元気に暮らせる患者さんも多いのです。前述したように、負担の少ない治療法や治療薬が進展してきましたので、働きながら治療をし続けることも可能になってきました。そこで国立がん研究センター中央病院では、厚生労働省委託事業として、がん患者における治療と職業生活の両立支援モデル事業に取り組んでいます。がん治療と職業生活の両立とは、がんを抱えながらも働く意欲と能力のある患者さんが仕事を理由に治療機会を逃すことなく、また治療を理由に職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受けながら生き生きと働き続けられることを意味します。このモデル事業では、まずソーシャルワーカーが中心となって、社会保険労務士や産業カウンセラーも交えて、個々の患者さんの実情に即した両立プランを立てます。両立プランとは、病院と会社の連携のもとで、患者さんの職場復帰とその後の治療と仕事の両立を図るものです。そして、このプランに基づいて働く患者さんの支援を実施した後、患者さんとご家族、担当医、ソーシャルワーカー、会社の満足度を調査します。得られた結果はフィードバックされて、両立プランの立て方の改善に生かされることになります。成果は、がん患者がより働きやすい社会の実現に寄与するものと期待されています。123ページ図。事業のイメージ図。説明。事業のイメージ図が簡単なイラストで描かれています。1、相談窓口などの情報提供。患者に対して、治療と終了の両立支援に関する情報提供、既存相談窓口、関連書籍、シンポジウム、セミナーなどです。2、患者の状態などの把握。ソーシャルワーカーは、患者から就労状況、課題などの聞き取り、治療医からは治療方針の聞き取り、企業・産業医からは就労上の配慮、把握したい情報などの聞き取りをします。3、関係者間の調整。ソーシャルワーカーは、社会保険労務士や産業カウンセラーなど、必要に応じて連携します。4、両立プラン制作、共有、見直し。ソーシャルワーカーは、治療医、産業医などと、患者のための両立プランを立て、患者に対して相談受付、モニタリングをします。図終わり。チーム医療がもたらす患者さんと病院の良好なコミュニケーション。日本医科大学武蔵小杉病院勝俣則之氏。医師はもちろん、看護師、薬剤師、栄養士、臨床心理士ら専門家がチームで治療にあたるチーム医療に注目が集まっています。チーム医療とはどういうものでしょう。そしてまとめ役の主要内科医の役割とは。勝俣則之医師に話を伺いました。主要内科医は薬物療法、緩和治療を専門とし、患者さんの総合ケアを行います。がんの治療には主に手術、放射線治療、薬物療法、緩和治療があります。手術は外科医が、放射線治療は放射線治療医が行います。これに対し、全身治療としての薬物療法と緩和治療を行うのが主要内科医です。つまり、診断から治療まで、全身疾患であるがんに対する内科的なアプローチを専門とする医師が主要内科医です。主要内科医は薬物療法だけを行うのではありません。薬物療法が適用でない患者さんを含め、すべてのがん患者さんの治療をコーディネートし、総合的なケアを行います。 また、がんのチーム医療では、チームのまとめ役を担います。がんの薬物療法に使用される抗がん剤や分子標的薬などの薬剤は、多くの種類があります。また、緩和治療や支持療法、がんによる症状や薬剤の副作用を和らげる治療に使う薬剤もたくさんあります。がんの薬物治療では、副作用を上手にコントロールして、効果を最大限に引き出すことが大変重要です。そのためには、最新のデータに基づく標準的な治療を実践する高度な専門性が求められます。日本では以前、がんの薬物療法は主に外科医が行っていましたが、このように専門性が高くなるに従って、一つの専門領域として確立されてきました。2006年に腫瘍内科専門医、がん薬物療法専門医、制度が創設され、現在までに全国で700人以上の認定専門医が誕生しています。がん対策基本法にも、がん薬物療法専門医の必要性が明記されています。しかし、患者さんのニーズに応えるには、主要内科医の数はまだまだ十分とは言えず、その育成は今後の重要課題の一つです。最近、がんは慢性疾患、ありふれた疾患、コモンディジーズとみなされるようになりました。つまり、がんと共に生きることは、高血圧患者と同じくらいごく普通になったのです。したがって働きながら治療を続ける患者さんのマネジメントも、主要内科医の守備範囲です。患者さんが働きやすい環境づくりのお手伝いと、最良のがん治療の提供が、私たち主要内科医のミッションと考えています。チーム医療でできるだけ日常生活を犠牲にしない治療を。がん治療におけるチーム医療には2つの種類があります。一つは医師同士のチーム、もう一つは医師を含めた他の医療職とのチームです。医師同士のチームには、外科医、主要内科医、放射線治療医、病理医、画像診断医、緩和医療医、精神腫瘍医などが含まれます。主治医と他の医療職とのチーム医療は、患者さんを中心に、ご家族、医師、看護師、薬剤師、栄養士、メディカルソーシャルワーカー、MSW、臨床心理士、理学療法士、ボランティアなどの専門家がチームで治療にあたるシステムです。日本でチーム医療といえば、主にこちらを指します。127ページ図。主要内科医のお仕事。4つあります。1、臨床。がん患者の全身治療、全身管理。最新のデータに基づく標準的がん薬物療法。化学療法、抗がん剤。分子標的薬。ホルモン療法の実践、緩和治療、支持療法、がん治療のコーディネート、がん患者の生活支援、就労なども含む。2、臨床研究、新しい治療法の計画、実行。3、基礎研究から臨床への応用教育。4、主要内科医の育成。図終わり。チーム医療における主治医の主な役割は、治療計画の立案とチームの取りまとめです。看護師や薬剤師は、主治医が立てた治療計画と、仕事を含む患者さんの生活とのすり合わせを行うことが大きな役目です。働くがん患者さんができるだけ日常生活を犠牲にせずに、治療を継続できるよう工夫を重ねています。また、外来治療を受けている患者さんに、ご自宅で何か問題が生じたときに、迅速に対応することや、患者さんに自分が受けている治療の理解を深めていただくことも、看護師や薬剤師の重要な仕事です。効果的なチーム医療を推進するには、患者さんに最高の医療を提供するというビジョンと、 チームのメンバー間の有機的なコミュニケーションが必要です。単なる専門家の寄せ集めではなく、メンバー間での支援や補完が当たり前に機能する関係性が構築できれば、最高の医療の提供も可能と考えています。また、良好なコミュニケーションを実現するには、患者さんを中心とし、医療者はすべて対等なパートナーとしての関係で結ばれることが重要と思われます。日本のがんチーム医療は、初についたばかりですが、がんと共に働く患者さんにとって有用なものとなるはずです。患者さんがコミュニケーションの中心です。患者さんも恐れずに医療者に積極的にアプローチしていきましょう。129ページ、図。日本のがん診療の実態。説明。日本のがん診療の実態が矢印で示されています。まず、患者、家族、薬剤師、看護師、メディカルソーシャルワーカー、MSW が並列に並んで医師に対してそれぞれ双方向矢印で示されています。その下、太い矢印、患者さんを中心として家族、医師、薬剤師、看護師、メディカルソーシャルワーカーたちが丸く囲み、それぞれ双方向矢印で示されています。図終わり。患者さんと共にあり、積極的に触れ合う医療へ。個々のがん患者さんは、病態や職場環境が様々です。化学療法を始める際に、自分から会社に報告する方もいれば、会社に言えずに悩まれる方もおられます。我々の基本姿勢は、できれば会社の理解を得て、患者さんが働きながら治療を進められるよう支援することですが、すべてがうまくいくわけではありません。我々の病院では、主に看護師が患者さんのお話を伺って、会社とのやりとりなどについてアドバイスしています。必要であれば、直接に会社と連絡を取ってご説明し、働き方の調整を図ることもあります。また、傷病手当金のような手続き上の問題などは、メディカルソーシャルワーカー、MSW を紹介して相談していただきます。がんにかかった従業員を抱える経営者、管理職の方には、2人に1人ががんになり、そのうち3人に1人が就業可能年齢である時代の意味をよく考えていただきたいと思います。がんにかかったから戦力外と短絡的に考えていただきたくないのです。がんを理由に有能な従業員を解雇することは、会社にとっても効率的ではありません。そもそもがんにかかる可能性があるのは従業員だけではないのです。経営陣も同様のリスクを抱えているわけです。だからこそがんについて理解を深めていただきたいのです。例えば、がん患者さんは一般に体調に変動が見られます。調子が良く普通に働ける時もあれば、副作用の影響などで働くのは困難な時期もあります。このような変動はある程度予測できるので、多くのがん患者さんは働き方をうまく調整すれば、十分に会社に貢献できると思われます。囲み。チーム医療の一員として、日本医科大学武蔵小杉病院でチーム医療を行うチームムサコオンコロジーのメンバーに日頃現場で感じること、心がけていることを伺いました。小野寺氏、がん化学療法看護認定看護師。導くのでもなく、後押しするのでもなく、看護師として患者さんに寄り添い、共にあるよう心がけています。ご家族に対しても同様に接しています。下地氏、緩和ケア認定看護師。緩和ケアは患者さんが癌と診断された時から始まります。身体的、精神的な痛みを緩和し、できるだけ通常と変わらない生活を送れるよう心がけています。また、 医師と患者さん、患者さんとご家族、医療スタッフ間の橋渡し役になれればと考えています。この松氏、宮内氏、薬剤師。病院薬剤師は通常外来患者さんと接する機会が少ない職種ですが、外来化学療法の際などには患者さんの不安を取り除くために積極的に触れ合うことを心がけています。勝又氏、腫瘍内科医。チームのすべてのメンバーが患者さんの生活、そして人生を支えるというビジョンを共有し、共に日々の仕事に取り組んでいると感じます。これが単なる専門家の寄せ集めではなく、メンバー間での支援や補完が当たり前に機能する関係性や、良好なコミュニケーションのもとになっているのではないでしょうか。133ページ、写真。日本医科大学武蔵小杉病院でチーム医療を行うチームムサコオンコロジーのメンバー。2012年10月29日現在。説明。はがき2分の1台。みんな白衣姿で椅子に座った男性を囲んで、男性1人、女性4人が微笑んで正面を向いて立っています。写真終わり。囲み終わり。治療と就労の両立に向けて、国立がん研究センター、がん対策情報センター、高橋宮子氏。同じがん、同じ治療でも、取り巻く条件によって、働きやすさは大きく異なります。がんと就労の問題は、個別性が極めて高いのが特徴です。では、仕事と治療の両立のために、どのように行動していけばよいのか。高橋宮子医師に話を伺いました。仕事の悩みを一人で抱えないで相談してください。生産年齢人口15歳から64歳で、新規にがんにかかる方の数は毎年20数万人に上ります。さらに最近は、定年年齢の引き上げや再雇用の義務化の流れがあり、今後、働くがん患者の一層の増加が見込まれます。就労には収入の糧だけでなく、生きがいや生活の満足度の向上といった側面があります。さらに、患者ご本人だけでなく、看病するご家族の就労への影響も無視できない問題です。国が進める2012年度から、5カ年のがん対策推進基本計画の重点的に取り組むべき課題にも、新しく働く世代のがん対策の充実が盛り込まれました。個別目標には、就労に関するニーズや課題を明らかにした上で、職場における理解の促進、相談支援体制の充実を通じて、がんになっても安心して働き、暮らせる社会の構築を目指す、が掲げられています。働くがん患者さんは様々な困難に直面します。まず診断を受け止め、治療方針を理解して選択しなければならない時期に、職場への報告や入院中の仕事の調整をする必要に迫られます。育児や家事の手配の必要が生じる場合もあるでしょう。私たち厚生労働省、働くがん患者と家族に向けた包括的就業支援システムの構築に関する研究班が実施したアンケート調査、回答者平均44歳、診断後約4年経過では、がん診断時に仕事を持っていた方の約4分の1が退職し、半数近くの方の個人所得が減少していました。自由記述欄には、職場の誰にどこまで病気を伝えるか迷う。病気を伝えたら自主退職を勧められた。体調不良を職務怠慢とみなされてしまう。責任ある仕事を任されずやりがいを感じない。頻回の通院で肩身が狭い。など多くの声が寄せられました。また体調が悪くても家計や医療費のために無理に働き続ける方や、 一旦退職して再就職を目指す場合に、がん治療歴を就職先に告げるべきか思い悩む方もいました。一方、治療が一段落して、病状がある程度安定すると、働く力が回復してくることが多いのも、がんの特色です。中には、会社や同僚に迷惑をかけたくないと考えて、診断直後に退職を決めてしまう方もおられますが、退職によって労働者の様々な権利を失ってしまいます。少し時間の余裕を持って働き方を考えていただきたいと思います。もし周囲にがん治療と仕事の両立に悩む知り合いの方がいたら、早まって仕事を辞めないで、工夫の余地がきっとあると声をかけてあげてください。研究班では働くご本人向けに、がんと仕事の Q&A を、職場関係者の方々向けに、企業のためのがん就労者支援マニュアルを2013年2月に発表しました。研究班ウェブサイト286ページ参照からダウンロードして使っていただけます。働くことについて考えるには、自分の生き方を見直すことも必要になってきます。まず、体や心の状態、働くことや生活についての情報を整理することから始めるのが良いでしょう。がん治療の拠点となる、がん診療連携拠点病院に設置されているがん相談支援センターでは、そのような情報整理を手伝ってくれます。211ページ参照。働き方について主治医にも具体的に相談してください。同じがん、同じ治療でも、ご本人を取り巻く条件によって、働きやすさは大きく異なります。発病時の年齢、職種、職位、心身の状況、ご本人の人生観や就労意欲、職場文化、職場内の人間関係などによっても、状況は大きく左右されます。がんと就労の問題は、個別性が極めて高いのが特徴です。正直言って医療者は一般企業の仕組みを熟知しているわけではありませんから、働き方のアドバイスを主治医だけに頼るわけにはいかないでしょう。しかし医療者は治療を受けるご本人やご家族が前向きに暮らすお手伝いができることを何より嬉しく思っています。特に治療内容は心身に大きな影響を与え、働き方にも影響を及ぼしますから、起こりうる副作用や合併症を正確に把握することは大切です。働き方について質問があったら、できるだけ具体的に質問してください。働けますか?ではなく、具体的に、これはできますか?こういう仕事の時に何に気をつけたらよいですか?といった質問を投げかけていただければ、主治医は答えやすいでしょう。私たちの研究班では、仕事と治療の両立に向けて積極的な支援をしている医師たちに聞き取り調査を行いましたが、医師がちょっとした工夫や心構えで実践していることが、患者さんの前向きな就労生活に結びついていることを実感しました。これらの小さな実践を多くの医療者に広げていくことも重要だと思っています。囲み、就労支援に積極的な医師が実践していること。患者さんが早まって退職しないように助言する。治療計画や予想される副作用について分かりやすく何度も説明する。患者さんの仕事内容や通勤状況などの情報を集め、働き方をイメージする。必要に応じて医療ソーシャルワーカーなど、暮らし支援の専門家を紹介する。勤務に支障が出にくい時間に受診できるよう、可能な範囲で配慮する。患者さんが希望するなら、職場関係者や産業保健スタッフと情報交換できることを伝える。参考、がんと就労勉強会シリーズ報告書。がんと就労勉強会シリーズの報告書は、研究班サイト 286ページ参照からダウンロードできます。患者ご本人とご家族、合わせて522名からの貴重な声をまとめた、がん治療と就労の両立に関するネット調査の報告書も同サイトからダウンロード可能です。囲み終わり。